ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。マスター、見ました？例の SNS の炎上。
ん？炎上？あ、いやいや、例のって言われてもネットの炎上が多すぎて、まあ、正直ちょっと嫌気もさしてるから、最近 SNS はあまり見ないようにしてるんだよね。
へー、 SNS から離れて最近はどんなことをやってるんですか？
リフレッシュですね。例えば僕の場合、今在宅も多くなってるでしょ。で、中学生ぐらいの息子がいるんですけど、息子も今家にいると。なのでキャッチボールをやるようになってるんだよね。で、公園とかグラウンドで、あの迷惑がかからないところでやろうとしてるんですけど、いや、いかんせんね、実はね、僕ね、高見ちゃん知らなかったかもしれませんけど、あの野球部出身なんですよ。
あれ、そうでしたっけ？
あの中学の時肩に自信があったと。ところがですね、47なんですよ。もうで30年以上野球やってないで、いきなりバキってやると、もう全然ボールがあっちの方に行ったりするわけですよね。で、そこに息子は、野球をやったことがもともとなくて、テニス部なの。テニス部の息子と、野球をやったことはあるけど30年以上やってない肩がボロボロのおじさんがキャッチボールをやるとですね、大変悲惨な状況になって、もう濃紺ばっかりであっという間に続かなくなるということで、あの体のリフレッシュはなってるんだけど、心のリフレッシュには全くなってないという大変な残念な状況になっておるわけなんですけど、高見ちゃんはなんかリフレッシュってやってる？
私はあの散歩をしてたんですけど、最近外が暑くて、あのマスクをしてると結構すごく辛くなってきちゃうので、もう家の中でラジオ体操するようになりました。
ラジオ体操
結構運動になるんで、第2までやるといいです。
第2まで。いや、ほら、今世間はさ、高見ちゃんぐらいの年だの女性だとあるじゃないですか、他にピラティスとか、なんかヨガとか、僕の周りもヨガマット買う人増えてるんですよ。なんでラジオ体操なの？
いや、なんかピラティスとかだと、なんでしょう、やっぱりこうちょっとハードルが高い感じがするというか、なんかちゃんと服もしっかりしなきゃみたいな、なんていうんですか、意識高い人がやるイメージがあって、まあ、なかなかいけないんですよ、そっちが。
なるほど。
初心者編でとりあえずラジオ体操。
でもラジオ体操はほら朝流れるでしょ、今のきっと流れてるんですよね、 NHK ラジオで。それに合わせてやってるの？
あ、その時もありますし、もう本当にこうリフレッシュしたくて、日中に自分で流す時もあります。
なるほど。というわけで、なんか高見ちゃん結構ちょくちょくおばあちゃんっぽい感じの日常生活が出てくるよね。
来るように行きますね、確かに。
あ、そうだ、思い出した。リフレッシュといえば、そうだよそうだよ、先週あのあと高見ちゃん、すなちゃんと確か本当にデートしたんだよね。
いや、デートっていうか、ただ世界貿易センタービルで夜景を眺めながら壮大な夢を聞かされました。山口県出身の男たるもの、夢は何とかって。
山口県、ね、山口といえばかつては幕末の志士とか明治の偉大な政治家とか何人も生み出してきた県だからね。その偉大な先人と自分を重ね合わせてるのかもね。
でもあの夢は無理じゃないかな。
いやいやいや、人の夢や目標を簡単に無理って言っちゃいけないよ。それにそういう無理を実現してイノベーションを起こしたお客さんがこの浜カフェに何人も来てるでしょ。
それもそうなんですけど、
あ、そうだ、実はこの間たがやみちゃんがシフトに入ってない時に、そのすなちゃんとヤフー株式会社メディアプロデューサーの宮内俊樹さんと話をしたんだよね。
宮内さんってヤフーでフューチャークエスチョンズの編集長をやっていて、未来に向けた問いと未来を作り出す人々が対話できるコミュニティを作っているんですよね。最近は何されてるんですかね。
はい、宮内さんは今実はこういう面白いことを始めてるみたいですよ。
最近やっぱりこう人間がこうすごい不安な感情にとらわれるのがやっぱりここ 2,3 ヶ月続いてるので、
あ、まあそうですよね。
それをこう勇気づけたり、うん、明日がこう少しでも見えるような、まあ、そういうあの、知識人の方に、はい、あの取材っていうのをさせていただいてまして、はい、それをあの6月にはあのリリースしたいなと思ってます。
なるほど。つまり明るい未来みたいな展望を描く、そういうことをやっていきたいっていうことなんですね。
はい、はい、やっぱり20年とか10年後の未来っていうのをテーマにしてたんですけど、はい、なんか一寸先も見えないような状態になっているので、今そうですよね、やっぱりそれをできる限りこうあの不安を煽るっていうよりもあのこういうふうに生きていきたいよねみたいな、まあ、そんな記事をあの少しでも世の中に増やしたい。
こういう時代だからこそあえてポジティブなことをすごく前面に出した取材だっていう。
はい、はい、あの不安な記事はいっぱいあると思うんですけど、
いっぱいありますよね。
はい、そうじゃないものを作りたいなと思って。
そうです、今はまあちょっと別にそれのせいにするつもりないけど、テレビのワイドショーとかつけてもね、はい、どっちかっていうとやっぱりそっちを煽る方が、まあ、きっとそっちの視聴率が取れるっていうのもあるんだと思うんですが、 ですね、はい、それとは逆のことをやりたいっていうことなわけですね。
そうですね、あの僕自身やっぱり3月ぐらいにハラリさん の, あのテレビ番組とかインタビュー記事を読んで、
あのサピエンス全史の世界的大ベストセラーのあの著者の、
はい、はいはい、やっぱりそれそのやっぱりすごい知性の方がこう未来をこう語る時の語り口とか言葉とかがこう一つ一つこう胸に突き刺さった経験があって、やっぱりそういうものをあの今だから送り出せるといいなというふうな、まあ思いでいるんですよね。
なるほど。あの具体的にちょっとまだ明かせないところもあるんですけど、はい、もし可能ならちょっとどういう方々がそのフューチャークエスチョンズ未来を語るで出てくるのかっていうのを教えていただけますか。
はい、まあ、例えばで言うと、はい、まあ、もう取材したところは大丈夫だろうと思って、まあ、言いますと、まあ、例えばあの都市とか、はい、文化の継承みたいなことで、ライゾマティクスの代表されてる斉藤さん、
斉藤さん面白いですよね、はい、
とかに話を聞いたり、はい、まあ、あとは弊社 の, あのアタカですね、CSO をやって、
アタカさんですね、今の新日本がもう大ベストセラーになってる、
はいはい、で、あの快速化とか、はい、まあ、彼が、まあ、風の谷っていう、
そうですね、はい、
未来の社会のあり方、
風の谷構想、私も実は一応メンバーに入ってまして、
はい、あの実は僕もメンバーに入
ってまして、宮城さんもそうなんですか、はい、お互い幽霊部員ですよね、じゃあ。
そうなんです
全然参加できてないっていう、はい、共感をしてるけど、
やっぱり風の谷とかの構想もこういうコロナ禍を経てやり方を変えたり、まあ、しなきゃいけないよねみたいな話を多分されてると思うので、うん、まあ、なんかそういうことを聞きたいなと、社会の変化みたいなことをまあ聞きたい、はい、まあ、なんかそんな方たちに話を聞かなきゃいけないので、あのとても勉強してとても毎日緊張してるみたいな感じが、まあ、先週今週あたりです。
まあ、そうですね、あたかさんもね、僕も大変よく存じ上げてるんですけど、やっぱりすごい知性のすごいある方だから、こっちもそれなりにね、はい、こうなんか構えていかないとっていう、
はい、あのライズマの斉藤さんがおっしゃってたので、とてもあの僕響いたのが、はい、あのやっぱり今回コロナで全世界が同じタイミングにこう自分たちの生活とか都市とかを考えるときに、やっぱり日本ってこれまでシビックプライド、まあ、市民性というんですかね、
シビックプライド、
はい、まあ、この町に暮らしてこう誇りを持ってるみたいな感じですね、うん、ああいうものをこう培ってこれなかったような気がしますみたいなことをおっしゃってて、
ああそれはありますね、は
い、だからこうこの町を こうこれから新しく作っていくときに、やっぱり誇り持てる町にしていかなきゃいけないし、うん、あの単にあの経済性だけで大きくして集積を率を上げてっていう考え方じゃないよねきっとみたいな、
例えばあの僕去年ヨーロッパに行ったんですね、はい、まだコロナの前 でクロアチアに行ったんですよ実は、
はい、
でクロアチアのドブロブニクっていうすごい有名なあのところがあるんですけど、そこに行ってタクシー乗ったら、やっぱりタクシーの運転手さんが行きすがらの、まあ、30分か1時間ずっといかにクロアチアとドブロニクが最高かっていう話を片言の英語でガンガン喋ってくるんですよ、
はい、
ここほどいいことはないとこはないぞお前最高だぞみたいな、あれってやっぱ日本人ってやらないですよね。
そうですよね、なぜそれが僕らが培えなかったのかみたいなことをこう問い直すような、
うん、
みんなが考えてもらえるような、まあ、そんなこうものをね、いろんなカテゴリーごとに、まあ、作っていけたらいいなと、記事にしたいなと思ってます。
なるほど、だからそういう記事を見てたあの読者の方がインスパイアされることで、はい、もしかしたらそういった方々が自分の住んでるところとかに誇りを持てるような、
そうですね、
まあ、考えを持ったりアクションを起こしたりっていうことを期待されてると、
はい、 特にね、今回コロナでずっと家にこもってた方もたくさんいらっしゃると思うんですよね、はい、でその時にやっぱり自分の人生ってなんだとか、
うん、
生きることってなんだろうとか幸せってなんだろうってやっぱ向き合った方もいらっしゃると思うんですよね、うん、でそういう人たちがこうこれからどうしていけばいいんだろうっていうことをもっと深く考えれるようなことができたら。
確かに今ってどうしても我々目の前のことが大変だったから、いわゆるそのソーシャルディスタンスですとか、はい、いつ会社に行っていいんだとか今目の前のことにだけ考えがちですよね、今ね、どうしても。
はい、そうですよね。
だからこそ もう少し遠い先の未来で、しかも明るい未来を見るにはどうすればいいんだっていうのを、はい、ことなわけですね。
企業経営もやっぱりビジョンが大事って、まあ、よく言うと思うんですけど、はい、やっぱりこうある種今みたいにこう止血のフェーズが終わったらその先のことをやっぱり考えることが大事なんじゃないかなっていう、うん、まあ、ある種の提言だと思ってます。
まあ、なんかいい意味でですけど、世界の人がまあ同じ境遇にいるっていうところで、はいはい、まあ、なんかこう本当に人類共通の何かみたいな、
そうですね、
一緒に何かこう考え出すっていうその瞬間を今迎えてるかもしれないですよね。
まあ、同じスタートラインに立ったと思えば、これからできることっていっぱいあるんじゃないかなみたいには僕も。
確かにそうですね。これ世界中でみんなおっしゃるようにね、磯野ちゃんように同じことを経験してるっていう、すっごい珍しい機会だから、ね、フューチャークエスチョンでやってるようなことをさらにこう世界規模でやるみたいなね。
そうです、世界がそういうふうになってるし、やっぱりいろんな小さい社会課題をこうどうやって解決するんだということをみんなが考えているタイミングなので、
うん、
僕らが取り上げてきた小さいスタートアップとかこうできることがいっぱいあるんじゃないかなと思って。
例えば今回のコロナで、まあ、よく言われることではあるんですけど、結局、ね、非常に残念なことであるんだけど、一方で人間の活動が減ったおかげで世界中で今空気がきれいになっている。
そうです、
ますよね、大気汚染一気になくなって、はい、実はこれで日本、世界中の人間がこれずっと続けたら温暖化問題がだいぶ治るんじゃないかみたいなね。
この先の未来のこう経済の在り方って、まあ、ニューノーマルであったり、あともう一つはビルドバックベターって言われる、は
い、ビルドバックベター、は
い、前に戻すんじゃなくてより良いものにしようっていう、まあ、考え方でビルドバックベターって言われ
る。ビルドは作る、バックは戻す、はい、そしてベター良くする、
はい、でその時によく言われてるのは SDGs であったり、はい、あとグリーンリカバリーっていう言われ方をしていて、
はい、
みんな全世界中川がきれいとかね、大気汚染ないんだっていうやっぱ経験をした以上、こうどうやってグリーンにリカバリーしていくかっていうような、
うん、
考え方っていうのが少しずつ広まってるようなのを僕も見聞きしてます。
確かに世界中の人が同じ問題に立ち向かうって私映画以外で聞いたことがないです。
そうだね、特に宮内さんのお話で私が刺さったのはビルドバックベターという言葉、つまりこの混迷の時期だからこそむしろ遠くの未来、あるべき未来を見据えて、そしてそれに向かって復興していこうというまさに未来志向の考え方、これ本当に重要だよね。
宮内さんのその取材、ネットでフューチャークエスチョンズって検索すれば見られるんですよね。
そう、さっき話してもらったお話も今月中にはアップされる予定だったよ。
へえ、公開が楽しみです。マスター、先週脳科学者の中野信子さんともお話しするって言ってましたけど、ひょっとして宮内さんの紹介ですか？
うん、宮内さんがフューチャークエスチョンズの中で新しいテクノロジーと向き合うために考えることというテーマで中野さんに一度取材をしたんだって。
宮内さんのつながりは毎度毎度びっくりですね。で、中野さんが加わってどんな話を？
中野さんといえば脳や心理学を研究していることでとても有名な方なので、今人々の心に起きていることというテーマで普段から日本人の行動であるでしょう、なんか不思議だなっていうようなこと、それを脳科学や心理学の考えから解説してもらったんだよね。いやもうね、目から鱗が落ちまくりでした。
いいなあ、私日本人がイノベーションを起こしづらい理由を聞いてみたかったんです。
いや、ちょうどその話も聞いたんだよね。中野さんが言うにはどうも日本人特有の理由があるみたいだったよ。 中野さんのご専門であるその脳科学とかいわゆる神経科学の分野でも日本人っていうのはやっぱりちょっとそのチャレンジみたいなのに臆病な性格だみたいなのがあるんですかね。
そうなんですね。2種類の質が関わっていて。
あ、そうなんですね。
一つはドーパミンなんですけど、ドーパミンは感受性が人によって違って、
はい、
感受性が鈍い人ほど新しいものが必要な人たちなんですよね。でその新しいものが必要な人たちっていうのが日本にはすごく少なくて1% ぐらいしかいない。
1%?
そう、すごい少ないんですよ。まあ、1% って100万人ぐらいはいる計算なんで、ね、そこそこ数はいるんだけど、うん、割合としては少ないんですよね。
はい。
であともう一つはセロトニンっていう物質が関わっていて、セロトニンの動態で不安傾向が決まるんですけれども、その不安傾向が決まるための物質というか、
はい、
あるタンパク質が関与してるんですが、これが日本人ちょっと少ない人がやっぱりたくさんいて、はい、まあなんとかこう不安遺伝子って呼ばれている
ものなんですね。不安遺伝子っていうのがあるんですね。
あ、そうなんですよ。その不安遺伝子の持ち主が97% いるっていう
これ逆にだから海外っていうか、まあ、例えば欧米系の方とか、まあ、南アメリカとか、ああいうとこ行くと特定のそのセロトニンのやつがもっと少ないわけですね、持ってる方が。
あ、そうですね。その不安遺伝子の持ち主っていうのはだいぶ減ってきて、アメリカだと、まあ、6割ぐらいになりますね。一番、日本と違う国、南アフリカだったんですけど、ここは多分5割切る感じだと思います。
じゃあイノベーション期待できますね、南アフリカこれから。
あ、そうですね。南アフリカってどういう国かというと、そもそもダイヤモンド掘りに行った人たちじゃないですか。
ああ、なるほど。
そう、今までの自分の生活よりもこう新しいダイヤモンドっていう挑戦をしに行った人たちが集まってできてる国なので、ああ、なるほどと思うんですよね。
まあ、開拓者の国ですもんね、アメリカも南アフリカも。
そうそうそう、だいぶちょっと違うのは、なんていうか、こう、文化史的な側面からも納得できるかなと思うんですよね。
なるほどね。宮内さんどうですか、この中野さんの話。まあ、実際インタビューでもきっとこの話伺ったと思うんですが。
はい、最初にだから、ホルモンが関係してるっていうので、まずびっくりして、はい、で、これどうすればいいんだろう、みたいな話になった時に、やっぱりそれを自覚するのが大事ですよね、みたいにおっしゃられてたので、やっぱり日本人のこう資質はどうなのかって皆さんがこう考えると一つステップになるんじゃないかなということに気づき、
そうですね。これただ逆に言うと、だから僕もこれどうすればいいんだろうと思ったんですけど、逆に言うとちょっと安心というと変ですが、つまりやっぱり日本人ってさっき中野さんおっしゃったように、なんかイノベーションとか、これ僕もよく言う、新しいことをやんなきゃダメだみたいな風な、ちょっと最近脅迫観念みたいなのもあるじゃないですか、でもなかなかできないみたいな。でもこれもともと日本人はもうそういう神経科学的にそもそもそういう物質がないんだよって言われるとちょっと、まあじゃあ、
まあ、
そっかと、
まあ、
じゃあそれを受け止めた上で、じゃあどうしようかっていう話になってきますもんね。
無理に新しいことしなくてもいいと思うんですね。つまり新しいことしない人が生き残ってきた国っていうことなので適応なわけですよ。
なるほどね。
イグノーベル賞っていうのが
ありますね。イグノーベル賞ね、はい、
で日本人の受賞者数ってすごく世界一レベルで
めちゃめちゃ多いですよね。
高いんですけど、13年だったかな、連続受賞とかですよね。
そうですよね。毎年話題になりますもんね。
そう、連続で本当に何年も受賞していて、もう日本人が必ずしもイノベーティブでないかっていうと、そうじゃないと思うんですね、はい、本当はそういう目を持っているんだけど、でもその目を育てる土壌がちょっと痩せてるっていう感じですよね。 うん、新しい人をなんかこうみんなで許さないみたいな、
まあ、そうですね、まあ、よく言われるね、あの出る杭を打つみたいな、
そうですよね、でそれがやっぱりこうちょっと不安遺伝子が関与しているようなところもあって、
そうか、日本人はそういう、だからなるほど、今の話すごい面白いなと思ったのが、つまり日本人は創造性が高いか低いかって話と、そういうチャレンジに対して不安遺伝子があるかないかって違う話で、もしかしたら創造性みたいな、そのイグノーベル賞あれぐらい取るわけだから、バカバカしいアイディアとか思いつく能力はすごいあるんだけど、それを不安遺伝子が邪魔してるんじゃないかっていう。
そうなんですよ、私本当にそう思うんですよね。ピピタカッカズが開閉計算とか、
あの江戸時代の和算ね、算数の、ね、有名な学者ですよね。で
ああいうやっぱりこうなんだろう、新しい技術とか、うん、新しい方法を開発するってものすごい高い能力を本当は持ってるんですけど、はい、みんながビビるから、あんまり公にできないっていう人が多分これまで何人もいたと思うんですよね。
僕の話になっちゃうんですけど、アイデオってあるじゃないですか、世界で一番有名だって言われてるデザインファーム、イノベーションとかクリエイティビティですごく有名なところなんですけど、アイデオの、まあ、創業者のトム・ケリーっていう人がいて、彼と例えば喋ったりすると、日本人に一番足りないのは何かっていうと、クリエイティブコンフィデンスだって言うんですよ。それどういうことかっていうと、ある会社の調査で、世界でいろんな国の人に来たアンケートがあって、世界で一番クリエイティブな国民って誰だと思うってアンケートすると、これ世界中で調査するとクリエイターたちに1位日本なんですよ。だけど自分の国の あなたたちの国民性で、あなたたちはクリエイティブだと思いますかっていう質問で、自己評価が圧倒的に一番低いのも日本人なんだ。
面白い。
だからトム・ケリーとかは、日本人に重要なのはクリエイティビティじゃないんだと、お前らもうあるからコンフィデンス、自信だっていうんですよね。だまさに今中野さんのお話とね、符合しますよね。
これすっごく面白いですよね。私たちね、すごく正解を選ばされる教育を受けるんですよ、
はいはい、
子供の頃から。で正解を選ぶ教育の中では、クリエイティビティっていうのは悪なんです。面白い答えって、みんなに面白がられはするけど間違いじゃないですか。
なるほどね、うん、なるほど。
すっごく面白い答えをしたりとか、本当に子どもの頃の発想って、うん、もう目を見張るようなものがたくさんあるんだけど、正解を何回選ばされるんでしょう。もうなんか、なんなら婚活ですら正解を選ばされるみたいな、自分の好きじゃなくて正解の相手を選べみたいな。
そう、年収いくらとかね、
スペックとかなんか正解を選ばされるように結婚を迫られるみたいな様子をちょっと見ていると、すごく闇が深いと思うんですよね。
僕も実はまあ、コロナ前からそういう話をしてて、これからの時代はもう世界ないよと、めちゃめちゃ変化激しいんだから。実は本当に図らずしもなんですけど、僕もよくビジネスの方にお話するときに一番最初と最後に言うのがそれで、正解ないから、正確性とか正解とかに頼ってる会社はっきりとこれからなくなりますよっていうのをよく言ってるんですね。大事なのは僕は納得性だっていう話をしてて、
ああいいことをしたな、
腹落ち、やっぱそれがすごい重要だ。宮内さんがね、フューチャークエッションでもやられてることも、はい、多分それにつながることですよね。
はい、やっぱりこう問いを立てられる能力とか、うん、やっぱり納得性、コンパッションみたいなのをこう作れる能力の、はい、みたいなのが、やっぱビジネスマンにもっと増えないと、やっぱりなかなかイノベーションは起きない気がしますよ、
うん、なんかね、私が思うのは、
はい、
これ日本で教えたら、こういう教育したらいいのになって思ってることの一つに、言いくるめる力っていう
めっちゃいいそれ
要するに人を納得させる力ですよね、はいはい、でこれを正解を選ぶよりも、自分で選んだ答えを正解にする力が大事なんだと、
う
ん、
いいっすね。正解を選ぶ力じゃなくて、正解にさせちゃう力っていう。
そう、なんならやっぱり歴史はそういうふうに進んでいるわけで、うん、元に戻って正解を選び直すことってできないじゃないですか、はい、できなかったらやっぱり選んだ答えをなんとか正解にするしかないので、うん、それをもうなんとかこう納得してもらえるように説明したりとか、こんなメリットがあるよって提示してみたりとか、 もうあの手この手でこう相手がうんと言ってくれるまで、もう言う力っていうのが大事なんだと思うんですが、はい、そういうのがやっぱり得意な人がすごくビジネスでも、なんていうのかな、業績を伸ばしているように、
まあ、でもそうですね、わかります。僕もいろんな起業家と付き合ってるんで、やっぱりいい経営者さんとか起業家さんって、まさにおっしゃったその言いくるめる能力すごいですよね。
やっぱりそうなんだ、は
い、だからやっぱり仲間ができて、だ自分一人じゃできないんだけど、そういう言いくるめられて共感した人たちが集まるから、結局それでいいチームになって会社が伸びていくっていう、
なるほどな。なんかこうふわっと人間力っていうふうに言われちゃうんだけど、はい、意外とこういう言語の運用能力なんじゃないかっていうふうに思ってまして、うん、こういうところのサポートって、まあ、学校もできるんだけど、うん、こうネットでもすごくたくさんの言説が流れているから、こう人を説得するための言説をたくさん もっとこう取り入れたいなっていうふうに自分も思う
し、うん、面白い。面白いな、言いくるめるね。なるほど。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
へえ、日本人が保守的なのって神経伝達物質で決まってたんですか。
いや驚きだよね。まあとはいえ、この事実を知ったからにはそこで諦めないで、我々そういう特性があるという中でどうやってイノベーションを生み出すかということを工夫していきたいよね。
はい。人々の心に起きていることっていうテーマでヤフーの宮内さん、脳科学者の中野さんとマスターは話したってことですけど、元経営学者の目線ではどう考えてるんですか。
たがえみちゃん、よくぞ聞いてくれた。よし、今回は特別にアニソンを交えて話そうかな。
いつもそうじゃないですか。
BGM はもちろんこれで、テレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンのオープニングテーマ、高橋洋子で残酷な天使のテーゼ。はい、というわけで今これ聞いて涙を流している中年の男性の方も多いんじゃないかと思うんですが、エヴァンゲリオンといえば1995年10月から1996年3月までテレビ東京系で放送された、まあ超大ヒットアニメですよね。その後コミック、映画、ゲームなど様々なメディアに展開して、まあ社会現象となって、経済効果は1000億円以上と言われているわけですね。そして、なんと監督はあのスナちゃんと同じ山口県出身、知らなかった、庵野秀明さんなわけですね。で今度ね、なんか新しく新エヴァンゲリオンっていう映画もまた今度公開されるということなんですが、まあストーリーはね、もう非常に謎が多いストーリーなんで、詳しくはもうそのアニメそのものを見てほしいんですけど、大災害セカンドインパクトというものが起きてから15年後、主人公の碇シンジが汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンに乗って謎の生命体シトと戦うと。ちなみにタガミちゃん見た、エヴァンゲリオン。
はい、お父さんが好きでよく見てました。
お父さんなんだ、はい、いやもうちょっとがっくりなるほどね、はい、いやまあ僕もね、お父さんに近い世代だと思うんで、めちゃめちゃハマったわけですよ。でもね、今日話したいのはこのエヴァンゲリオンの、まあ、面白さとか謎じゃなくて、これ覚えてる方いらっしゃいます、エヴァンゲリオン見た方なら誰でも知ってる人類補完計画っていうのがあるんですよね。これはエヴァンゲリオンのある意味敵みたいな黒幕プレイヤーにゼーレっていう組織があって、そのゼーレが考えているのが人類補完計画っていうものなんですよ。でこれは何かっていうと、人の全世界の人類の肉体を解放し、全世界の人類の意識を統一させる、補完させる、これが人類補完計画なんですね。でね、今日のテーマであるその人の心というテーマなんですけど、これ実はね、経営学や心理学の分野でも今すごく重要なポイント、ことが言われていて、これからの時代というのは我々は共感性がすごく重要なんじゃないかって言われ出してるんですね。で実際僕もいろんなメディアとか講演をするときに、人と人がもっと共感することが必要になってきていると。なぜなら変化が激しくて、しかもネットがあるから、どうしてもネットがあると、今日のテーマでもあるけど、人と人が共感しなくなってるでしょ。やっぱりどうしても顔を見ないと共感性が薄れるんで、そうするとネットで結構暴力的な言葉とかそういうのを使う人が出てくるわけですね。だからこういう時代こそ共感が必要であると。でさらに言うと、この前ね、禅の 世界ですごく有名なお坊さんってあったんですね。で実は禅っていうのも今世界中でものすごく注目されてるんですけど、そのマインドフルネスっていう言葉で、でその禅の世界っていうのは結構面白くて、あの人と人っていうのは根底で根っこみたいなところでつながってるっていうのが実は禅の思想らしいんですよ。ただそれが我々なかなか普段はつながってるように見えない、つまり土が覆いかぶさってるでしょ、だから一本の独立先、それぞれの人みたいにバラバラに見えてしまってるだけだっていうのが禅の考え方なんですね。じゃあその土になってる部分、本当はつながってるのに我々をバラバラに見せてるものは何かっていうと、これは禅の考えによると人間のね、自我なんです。自我では逆に言うと禅 の極地っていうのは自我を捨てることなんですよ。自我を捨てると自分もあなたも一緒になるでしょ。これがね、悟りなんだそうです。でそう考えるとこれからの時代、まさにそういうその自我をある程度捨てて、これ実は神経科学的にも最近こういうことがやりだしてですね、自我が結構 あるのが神経科学的にもポイントだっていう、あの赤ちゃんの頃って実は意外とね、自我ないんですよ。まあ、そういうミラーニューロンっていう 神経の部分があって、でそれでこう共感性があると言われてるんですけど、いずれにせよこういう人と人がもっとある程度自我を捨てて共感し合うことでつながることを感じている世界というのが、この不安定でしかもネットも多くなっている時代だからこそ重要で、ということは意識と意識の共感つながりなんで、人類補完計画が重要であるいうことなわけですよね。まあそこまで言う必要、やる必要はないかもしれないけど、やっぱ庵野秀明すごいなって最近思ってるんですね。だってこれ1995年から6年のアニメですからね、もう四半世紀前のアニメで、実は今の時代我々が必要なことを、まあ、極端な形で表現したんじゃないかなっていうふうに思ってるということですね。というわけで、これからの共感性を求める時代を考える上でも、ぜひ皆さん人類補完計画をちょっと考えてみてはどうですかということですね。
人は根っこでつながっている、そう考えると望みが持てますね。マスター、ヤフーの宮内さんと脳科学者の中野さんの話、他にはどんなことを聞いたんですか？
コロナ騒動で人の心がどうなっているのか、まさにさっき言ってたSNS とかで炎上するその背景についても教えてくださったんだよね。
世界中で人に優しくしないといけない時に、どうしてこんなことが起きるのか、本当不思議でならないんです。
そう思うよね。それも実は神経科学的にちゃんとした根拠があるんだってさ。
へえ、どんな根拠が？
中野さん、例えばこんなことをおっしゃってましたよ。
そうですね、やっぱりみんながネットにつないでる時間が長くなったなっていうのも、もちろんその実際に増えてると思うんですけど、そのことによってなんかこうネットの空間がより密になってですね、現実が密を避けている分、
なるほど
でその密になったネット空間の言語空間の息苦しさっていうのをものすごく感じますよね。まあ、それはコロナが起こる前もあった現象なんですけど、なんかコロナによってより加速したようなイメージがありますよね。これいろんなクリエイターの方ももう発表するのが怖いぐらいだっておっしゃる、やっぱり何をしても悪意に取られるっていうか、やっぱ善意に取る方がかっこ悪いと思うんですかね。なんかこう上から目線でマウンティングするように自称するっていうのが、なんかこうネット空間でのスタンダードになりつつあるような感じがあって、それをすごく危惧しています、ね、せっかくクリエイティブな目が潰れちゃうような感じがあって。
本当ですよね。そうか、やっぱりじゃあさっきのまさにさっきの話ですね、クリエイターの方はクリエイティブなんだけど、それがちょっと出しづらくなってきちゃってるわけですね。これはあれですか、これもその神経科学とか心理学的に言うと理由があるんですか？
オキシトシンっていう物質があるんですけど、これはセロトニンとクロストークがある物質なんですが、オキシトシンも適切なレベルに出てると、こう相手に対する思いやりとか仲間を大事にしようっていう気持ちになって、大変社会性に大事な物質なんですけど、これが社会性がより高まりすぎるっていう現象が起きることがあって、 オキシトシンのレベルがちょっと過剰になってくるんですね、
はい、
でどういう状況の時そうなるかというと災害が起きたりとかこれは危機的な状態だっていうふうになるとより高まるんです、
まさに今じゃない 今というかコロナなわけですね
そうなんですよね。そうなるとじゃあどうなるかというと社会を自分は優先しようっていうふうにみんながなると、うん、社会を優先してない人がその中にいたとします、
はい、
でこの人はみんなのために行動しない悪いやつっていうことになって、
なるほど
すごく攻撃されるわけですね。
そっか、じゃあ神経科学的にもそういうちゃんと理由があるんですね。
あるがゆえになんかこう救いがないっていうか
そっか、だから我々やっぱりちょっとそういうふうに脳の状態がちょっとなってるわけですね。宮内さんはヤフーというね、まあ、まさにそのインターネットメディアにいらっしゃるじゃないですか、はい、この辺の風潮とか傾向についてどうお考えですか。
ヤフーの中でもやっぱりあんまり良くないコメントをなるべく減らすような取り組みをしていて、はい、やっぱりメディアの在り方みたいなのもすごい今問われてると思うんですよね、うん、でその時にもやっぱりこう日本人の特性みたいなものをやっぱり比較して、はい、でこう少しでもそれを減らしていく試みみたいなのを、ね、インターネットの中でもっともっとやっていくべきなんじゃないかなみたいなのはすごく今思ってます。
なんか検索ワードとか、ヤフーは当然検索エンジン のポータルでもあるわけですけど、検索ワードとかでちょっと最近このコロナになってからやっぱり人の不安を打つような言葉が増えてるとか、そういうことあるんですか。
はい、不安の言葉は明らかに増えてまして、うん、でやっぱ不安にこう対応するようなこう、まあ、記事を作ったり、サービスを作っていくような、まあ、アクションっていうのはよくやっておりますし、やっぱ災害の時も同じなんですよね、うん、
なるほど。
同時に災害でよく言われるのは災害ユートピアっていう言葉があって、
災害ユートピア、
はい、災害の時ってなんかみんなものすごくテンションが上がって世の中のために活動しようって思うんですけど、うん、有名なレベッカ・ソルニットという人が本を書いてるんですけれども、
レベッカ・ソルニットっていうんですか。
はい、
はい、
でその一方で、はい、その輪を乱す人は許さないみたいな感情がどうしても生まれてしまうわけ、
まさに中野さんの今の話ですね。
はい、
もう災害ユートピアっていうのすごく言えて妙だなっていうふうに感じて、うん、驚いたんですけども、オキシトシンが出てる状態ってみんなすごい気持ちいいんですよね。だから自分は誰かのために何かしようっていう行動をみんなが取り合ってて、あ、なんて素敵ってなるんですが、そのユートピアは裏側はディストピア。
なるほど。
みんなのために行動普段はしてるんだけど、その中でたまたまその時だけ逸脱してるように見えちゃった人が袋叩きになるっていうのも、ちょっと笑顔になった写真をアップしただけでもう袋叩きっていうこともあったり、自分が本当に完全に善意から寄付をしたのに売名行為だと言って言われてしまったり、そういうことも含まれますよね。
あと最近だとこのアメリカで例の黒人の方が白人の警察官に、で今もう全米中が大パニックというか、まあ、ほぼ暴動みたいになってきてるじゃないですか。ああいったのって中野さん心理とかのご専門立場からご覧になってどうご覧になってますか。
いや、もういつか起きるだろうと思ってたことが起きたなと思った。
そうですか。
まあ、もちろん黒人の不満っていうのはもうずっと持ってきたことでしょうし、はい、肌の色って分かりやすい区別がついてしまう、はい、見た目で分けられてしまうっていう特徴があるとすると、こう人間ってあっという間に分断されるんですよね。いくつもの実験があるんです、うん、青いシャツ黄色いシャツっていう風にグループを作って、はい、3週間ぐらいその2つのグループが競い合うようにエコヒーキをするんですね。ある日は青シャツのグループエコヒーキ、ある日は黄色シャツのグループエコヒーキみたいにすると、もうあっという間に2つのグループめちゃめちゃ仲悪くなるんですたった3週間 でしかも子供たちですよ。
あ、そうな、子供なんだ。
そうなんです。でそれですから、もう何世代にもわたってそういう区別されて、うん、一方は虐げられてきたっていう歴史があったら、これはもう仲悪くならないわけがなくてですね、うん、いつか必ずこうなると思ってましたけど、 本当になってしまって悲しい思いをしてます。なんかもっと大きく広がりを見せちゃうんじゃないかと思って、あの犠牲者がいっぱい出ないかどうかを心配してます。
かなり根は深い問題だっていうふうにご覧になってるということですね。
そうですね。
なるほど。その例えばコロナで今もう先ほどそのオキシトシンが上がるとか、こうちょっとネガティブに我々メンタルがなってきている中で、こういったものを逆にまあ変えてあげるというか、あのポジティブな方に持っていくことってなんかできるんでしょうか。
この今のお話しした実験だと、こう2つのグループをあの仲良くさせるにはどうしたらいいんだろうっていうところもあのやられているあの研究グループがいてですね、はい、仲悪くなっちゃったグループを仲良くさせるのは結構難しい。
あ、確かに人間というのは仲を悪くさせるの、その黄色いシャツ青いシャツみたいな実験で仲良く仲を悪くさせるのは簡単だけど、その仲を取り戻すのはめっちゃ難しいっていう。
すごい難しい。一緒に会食するごときでは全然ダメなんです。それでね、あの私が、あ、これはうまくいけばいいなと思ったのがですね、あの2つのグループにとって共通の協力し合わないと乗り越えられない課題を与えるっていうのが、みんなで持ち上がらないと持ち上がらない、横倒しになったトラックをなんとかこう立て直すみたいな。
なるほど。
そういう課題があの分断されてしまった2つのグループにとってあるかどうか、共通の課題を見つけられるかがあのポイントなのかと思うんですよね。
なるほど。
私コロナはそれになってない。
なってないですよね。
コロナはね、本当はなってもおかしくないはずですけどね、我々にとって共通の課題だから。なるほど。このちょっと今不安になって分断も出てきている世の中で、我々一人一人が例えばこういうことをなんかちょっと心がけたらいいんじゃないかとかっていうようなことって何かありますか。
そうですね、あの人間はほっといてもあの仲が悪くなってしまうものだし、うん、善意のつもりでも相手に悪意のに取られてしまう言葉を出しちゃうものなんだっていうことを、はい、やっぱ心がけていくべきだと思うんですよね。もうすごく当たり前のことなんだけど、うん、なんか人に対して攻撃する喜びみたいなのみんな今求めちゃってる、
はい、
攻撃する喜びは分かりやすくて確かにすぐ刺激が得られるけど、
うん、
でも人に優しくする楽しみの方がもっとこう大人の喜びよっていうこと。
さすが大ベストセラー作家でもある中野さん、話に説得力がありました。それに宮内さんのヤフーフューチャークエスチョンズの日本の知性に未来を聞くインタビュー、これも楽しみです。
うん、この苦難を乗り越えた先にどんな未来が僕たちを待ってるのか、怖くもあるけどでもちょっと楽しみでもあるよね。というわけで来週はこんな遠い未来の話ではないんだけど、少し先の未来の話を浜カフェでしたいと思ってるんだよね。
少し先の未来？
そう、Jキャスト執行役員の蜷川さと子さんと北京在住のジャーナリスト陳元さんを結んで中国のデータ社会を考えようと思うんだよね。
中国ってデータ社会なんですか？
いや、すごいんだよ今。キャッシュレス決済なんか屋台にあったりするしね。もうデータ社会という点では日本よりはるかに先を行ってるんだよね。ということで日本のこれからの社会にも何か参考になることがあるんじゃないかと思ってるんだよね。あ、そういう意味ではタガエビちゃんが先週スナちゃんとデートで聞かされたっていうそのスナちゃんの夢と日本のデータ社会、どっちが先に実現するんだろうな。
あの夢はかなり厳しいですけど、実現したら革命ですよ、革命。
え？革命って何？スナちゃんの夢ってそんなにハードル高いの？
そうなんですよ、30年前から毎年あるコンテストに挑戦してるみたいなんですけど、ずっと引っかからないみたいで。
コンテスト？スナちゃん今月で45歳だから、ということは15歳の頃からそのコンテストに挑んでるってことだよね。ってことは、あ、わかった、芥川賞だ、芥川賞ね。あれ確かにハードルはものすごい高いけど、まあ、受賞したら大変なことだよ。
いえ、芥川賞じゃないんです。
え、じゃあ何？
ジュノンスーパーボーイコンテストです。
え、 スナちゃん45でジュノンボーイ目指してんの？叶うといいね。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。今、人々の心に起きていることというテーマでお送りした本日の浜カフェ。ここで関連本を紹介します。中野信子さんの空気を読む脳が、講談社プラスアルファ新書から発売中です。お手に取ってチェックしてください。また、Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が51万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜カフェでは取り上げてほしいテーマやご意見、ご感想などあなたの声も受け付けています。メールアドレスは innovation@joqr.net innovation@joqr.net。 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ。浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今人々の心に起きていること。出演は常連さん、ヤフー株式会社メディアプロデューサー宮内俊樹、お客様脳科学者中野信子、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、見習い定員田ヶ原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山明恵でした。